聖書を朗読いたします。コリント信徒への手紙に8章1節から15節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書333ページです。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に、彼らはまず主に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはヘトスにこの事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと勧めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らしてあなた方の愛の純粋さを確かめようとしているのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。この件について私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに、自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるのです。他の人々には楽をさせてあなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りです。以上の聖書箇所より事前の技と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
まず本日の御言葉の中心的な課題について前提となる説明をしたいと思います。ズバリ献金がテーマになっているわけですが、今日の私たちがお捧げしている月定献金や礼拝献金とは違う特別な献金であることをまずは念頭に置かなければなりません。簡単に申しますと、パウロが企画したエルサレム教会への献金キャンペーンであります。当時迫害下にあったエルサレム教会は困窮状態に陥っていたわけですが、それを知ったパウロはエルサレムの兄弟姉妹のために何とかしなければと思ったのでしょう。そして、今日の箇所でですね、説教するときには必ずお伝えすべき事項があるんですよ。それはですね、パウロが建てた諸教会の特色、具体的には教会員の顔ぶれのことです。例えば答えはですね、異邦人の割合が圧倒的に多いこと、ユダヤ人は少数派に過ぎません。そこがポイントなんです。エルサレム教会はユダヤ人が主流のところ、パウロが建てた教会は異邦人が多数派で、しかも当時パウロとエルサレム教会の関係は少しギクシャクしていたところがあったんですよ。なのでこれもまあ微妙な話なんですけど、仮に献金が集まって届けてあげようとしても受け取ってもらえるかどうかわからない状況だったんですね。別にパウロは あのエルサレム教会からぜひ私たちを助けてくださいって言われて、それで分かりましたって応じたわけではなかったんですね。依頼もなかったのにパウロ自身がこれやらなきゃなって思ったことなんですね。もともとユダヤ人と異邦人はお付き合いすることがはばかられるものでした。端的にユダヤ人にとって異邦人は神を知らない民、汚れた存在だったわけです。そこにキリストが来られ、ユダヤ人と異邦人との垣根が取り払われて、少しずつ関係性が変化していく、その最先端、最前線がパウロが建てた教会だったということなんですね。エルサレム教会が困っているなら、異邦人の諸教会から献金を集めてエルサレムに送ってあげようではないか。そのことを通してかつて敵対していた異邦人もまた同じ神の恵みを受ける兄弟姉妹だと証しできる。最終的な目標は何といってもユダヤ人と異邦人を和解させた神の御名がイエス・キリストを通して崇められること、賛美の輪が広がること。目的は金集めそのものではなく、献金を通して我らは同じキリストの群れなのだと証しすることに他ならないんですね。そんな志を掲げてパウロは献金キャンペーンを開始した次第であり、コリントの兄弟姉妹も一応パウロの思いに賛同して一旦献金活動を始めてはくれた。そこまでは上々だったということですね。で、そのまま活動が順調に進んでいたなら、パウロはわざわざ手紙を書く必要なんてなかったわけですよ。ところが順調に進まなくなってしまった。コリント教会の献金活動は頓挫してしまうのかということで、本日の箇所に至る次第であります。コリントの献金活動がなぜうまく進まなくなったのか、理由は直接述べられてはいませんが、推測は可能です。実はですね、この第二コリントだけではなく、第一コリントから続いている重大な問題が横たわっているんですよ。それはパウロの使徒職に対する一部の人々の疑問。パウロは使徒なんかじゃない、リーダーにはふさわしくない、そう考えるグループがいたんですけども、そういうグループがあったおかげで揉めに揉めた経緯があるんですね。けれども本日の箇所が書かれた頃には混乱も大方一段落していました。おおむね和解できた後であります。とはいえ一度はものすごい揉めたわけですよ。まだ一部のメンバーの間ではパウロに対する不信感、あるいは他の信徒に対するしこりのようなものがあったのでしょう。そうなると献金どころじゃなくなってしまう。そこでパウロはこの献金キャンペーンの趣旨を再確認してもらうために、まずはマケドニア州の諸教会の取り組みを紹介するのです。ここにですね、大切なことがほとんど全部集約されているんですよ。で、簡単に申しますと、マケドニアの諸教会、例えばフィリピやテサロニケの教会では献金が首尾よく進んでいたのです。その状況を指してパウロは諸教会に与えられた神の恵みと語っています。エルサレム教会のためにお捧げすることは神の恵みなのだと。そこが面白いんですよ。普通は恵みという言葉を聞くと何かをいただくことを想像してしまいますが、ここでは違うんです。 兄弟のために与えることも神の恵みなのだと。なぜ与えることが恵みなのでしょうか。まず献金を出す側の状況が重要なんですね。苦しみによる激しい試練と書かれています。つまりお捧げする方も決して楽な状況ではない。お金の余裕があるから献金したということではないのです。迫害もありました。限られた資源の中から何とか捻出したと、そんな状況です。その経緯についてパウロは、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て人に惜しまず施す豊かさとなったと語っています。先ほどもお読みしていただいたんですけども、今の言葉簡単には理解できないですよね。満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て人に惜しまず施す豊かさになる。論理的にはおかしいんです。そもそも喜びと貧しさって共存できるんですか。人間の常識に照らせば、豊かだから施す、貧しければ施さない、それで終わりですよ。それなのに喜びと貧しさが一緒になってあふれ出て人に惜しまず施してしまう。どうしたらそんな不思議なことが可能なのか。これは到底人間の営みを念頭に置いた言葉ではありません。世間の常識ではそんな発想出てこないんですね。そうではなく、キリストの十字架が念頭にあるのです。人が救われて喜びに満たされるために主はご自分を捧げてくださいました。つまり主が貧しくなってくださったおかげで人は豊かにされている。主の貧しさが誰かの豊かさにつながるのだと。しかも主はその貧しさを強いられてではなく、御自らの思いで引き受けてくださいました。強制ではありません。ご自分の思いとして一方的に御自らを貧しくされた。そこに神の愛があふれているのです。主イエスにおける捧げようというお気持ちに双心はありません。弟子たちからも裏切られてですね、最後は命を捨てるわけですから、主ご自身には何の得もありません。名誉のためでもないですよ。もともと神の子だったわけですから、ご自分がプラスになることは何もないんです。ただ与えるだけ。もちろん主が捨てられたお命のおかげで大勢の人が救われました。現在も救われる人が増えています。一方的に与えることを主はご自分の喜びとしてくださったわけであります。ああ、我らはキリストの恵みを受けているんだと。その喜びと感謝がなければ本当の意味で誰かに与えようという気持ちにはなれません。普通人は皆見返りを求めるんですよ。クリスチャンも同様。捧げることができる自分に満足してしまう。そんな誘惑だって湧いてくるものです。何か得したいと思う。そんな自己満足は度外視して、誰かの豊かさのために自分は貧しくなっても構わない。そう思えるとしたら、その人はまさに神の恵みを受けている。差し出す立場にありながらなお恵みを受けているのです。マケドニアの諸教会が 献金活動を推し進めているのもまさにそのような思いからなのだとパウロは語っているのです。同時にパウロはコリントの人々に対して慎重に言葉を選んでいます。これは命令ではありませんと。命令だったら意味がないんですよ。命令をこなすだけならそれは単なる義務の履行に過ぎません。世の人々がやることと一緒ですよ。愛なんてないんですよ、ただの義務の履行だったら。そうではなく自ら捧げたい、そういう思いでなければ福音とは言えません。いかなる強制もなく自らの思いで自分のものを与えるとき、人はようやくキリストと思いを一つにしているのであります。そのような献金こそ人間の技ではなく神の技になる。だからこそパウロはとても慎重に献金を成し遂げるようにとお勧めしている次第であります。これ慎重に言葉選んでるんですよ、結構パウロって。ある仲介書にはパウロの言ってることは説得力に欠けるなんて言い方する、そういう解説もあるんですけども、命令として言えないからある種の説得力はなくなっちゃうんです、ね、でも命令じゃダメなんです。とはいえパウロには権威がありますから命令するのはさほど難しいことではないんですよ。命令したらおそらくもっと簡単に献金活動が進んだことでしょう。けれどもそんなことをしたら福音が台無しになると、そういう思いがあったからこそパウロの口調はどこかぎこちなく、ある意味聖書の解釈を難しくさせているんです。一度始めたなら自分たちの決定に責任を持て、あとはさっさと進めてさっさと成果を上げろ。普通の人間社会のリーダーだったらそんな言い方が通用したしていたかもしれません。けれども教会はそういう群れではないのです。エルサレム教会への献金というキャンペーンを通してパウロはあくまでコリント教会の信仰がますます成長することを願い、また何よりもキリストを与えてくださった神の皆がますます崇められるようにと、そのことを願ったのであります。献金活動はまずコリント教会の信仰成長のきっかけであり、またエルサレム教会の兄弟姉妹と同じ福音に預かっている喜びを確かめ合い、ますますハレルヤと神が賛美されるきっかけになるのだと、そのことを教えられます。ここでの献金とは本当は一つの手段に過ぎないのです。手段には過ぎないけれども軽んじることもできない。なぜなら自らを少し貧しくすることで兄弟姉妹を豊かにさせる、神の恵みを共に味わう大切な機会にもなるからです。ではどれだけお捧げすればいいのでしょうか。気になりますよね。パウロちゃんと言ってるんですよ。持っている以上のものを与えよとは言われていません。全部与えよとも言われていません。借金してまで献金しろと強制する一部のカルト教団とは違うのです。なぜならお金が本当の目的ではないから。そうではなく自らも与えることを通してますます神の恵みがあふれ出るようになるため、ますます神の皆が崇められるため、教会が目指すのはキリストの十字架の恵みがこの世で形となって 具現化されていくこと、献金した人は偉いとか献金額が多い人ほど偉いとか、そういう発想は全くありません。主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた、パウロはそう教えています。あくまでもキリストの恵みを表すこと、キリストを信じる信仰の証であり告白でもあるわけです。繰り返しますが、キリストの恵みだからこそ命令であってはならないのだと、そう教えられます。慈善の業については世間ではよくチャリティーと呼ばれることがありますが、元をたどればこういう聖書箇所に行き着くわけであります。誰かのために自分のものを差し出そう、そこに利己心はありません。ふた心なく誰かのために、それは神の恵みである愛の業を共に味わい、共に喜び、最後は共に神に感謝する。捧げた人に感謝するじゃダメなんですよ。最後は神に感謝する、神の皆を賛美する。人間が感謝されてしまうと、どうしても捧げた人捧げてない人の差が出てしまう、格差が出てしまう。そうじゃないんです。最後は神の皆を賛美する、そこに帰っていくべき神の御業なのであります。そのことを通して改めてキリストの十字架を思う次第であります。このような時代だからこそ世界中に改めて福音が広まっていくことを願ってやみません。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは罪深いこの世のために、全人類のために、私たちのために御子イエス・キリストをお使わしください。十字架にかけてくださいました。私たちは何も持てるものがありません。何も償えるものがありません。ただあなたが私たちのために御子イエス・キリストを与えてくださいました。神の子であったあられたお方が人間となって、罪がないのに罪を背負って死んでくださいました。貧しくしてくださいました。そのおかげで私たちは豊かにされています。小さな小さな私たちの働きではとてもあなたにお返しするものはありませんけれども、しかし私たちの信仰を表すことであなたがなしてくださったことを世に述べ伝えることはできる、そのようなものとさせていただきました。主よ、どうかあなたがパウロを選んで教会を建てて、パウロの唇を通して必要なことを教えてくださった、そのことを私たちが改めて深くかみしめて、どうかこの世に必要な技をなさしめてくださいますように。何よりもあなたの恵みが、十字架の恵みが、どうか私たちの働きを通してますます世に現れ出ることを得させてください。そのことを通してこの世界がますますあなたのものとなって、あなたの平和を、平和へと向かっていきますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。